どうぞ、新約聖書、テサロニケ第一の手紙の5章。お開きください。すでに私たちは、我々信仰者っていうのは、死を明かしするために、また主の栄光を表すために生かされているんだということを学んできました。例外なく、主イエスキリストの恵みによって救われたあなたは、その目的のために生きています。この素晴らしい救い主なる偉大な神を明かしするために、その方の栄光を表すために、神はあなたを救い、神はあなたをこうして生かしてくださっている。前回私たちが見たのは、そのような素晴らしい祝福をいただいたものとして、どのように私たちがこの死を明かしていくのかと、そのことを見てきました。どのように我々信仰者がこの素晴らしい神を明かしし続けていくのか。5つのことを我々は学んだわけであって、1つ目は互いに愛し合うということでした。まずあなた自身が主イエスキリストの愛に倣って、愛する人になるように。人の話じゃなくて、まずあなた自身がそういう人になりなさいって。主イエスキリストの愛を実践するような、そういう人になりなさいって。二つ目に互いに尊敬し合うということでした。あなた自身が謙遜を持って、すべての人に敬意を払う人になりなさい。すべての人に。三つ目に互いに善をし合いなさいって。あなたはすべての人に対してどんな時でも善を行う人になりなさいって。人の悪に対しても常に正しいこと、神がお喜びになることを行う、そういう人になりなさいと。そのように教えてくれました。四つ目に、互いに使い合うんだと。あなたは自分のことを横に置いて、人々のために生きなさいって。自分から進んで、彼らがより成長するように、彼らがより幸せになっていくために、最善を尽くす人になりなさいって。そして最後に私たちは互いに許し合いなさいと言いました。どんなことでも進んで、許す人になりなさいって。ですから御言葉は私たちに、新しく生まれ変わったあなたは、神の素晴らしさを証しする、そういう証人として生まれ変わったあなたは、このように生きることによって、神様の素晴らしさを人々の前で明らかにしていきなさいと、そのように御言葉を教えてくれました。ですから、どんな時でも私たちはこのことをしっかりと目標にして、このような人に自分が変えられることを願いながら、変えてくださる主に自らを委ねて歩んでいくことが必要です。さて、今日私たちが一緒に見ていくのは、確かにそういった目標を持って個人的に一人一人が歩んでいくわけですが、じゃあこうして群れとしてどういう関わり合いを互いに持つのかです。ぜひ皆さんに考えていただきたいのは、神はもし信仰者が一人で生きていっていいんだったら、教会なんか設ける必要なかったんです。神はこうして教会をお作りになった、何のために、目的があるんです。それは互いに助け合いながら、この目標にそれぞれが近づいていくためにです。神がお喜びになる人に成長していくために、もちろん個人には責任があります。あなたには責任があります。でもこうして群れの兄弟姉妹として互いに助け合っていくという責任がそれぞれに与えられているというんです。今日私たちがご一緒に見ていきたいのは、どのように我々は助け合っていくのかということです。目標はもうはっきりしました。どういう人を目指していくのかもはっきりしました。じゃあそういう人に、あなただけじゃなくて兄弟姉妹が一緒になってその目標に近づいていくために、我々はどのように関わっていったらいいのか、どういったことを互いに成していくことが必要なのか、そのことを今日から我々見ていくんですが、実は6つあります。 その中の一つしか今日我々見ることはできないんですけれども、どうぞこのテサロニケ第一の手紙の5章をご覧ください。14節のところに、兄弟たちはあなた方に勧告しますと、このようにパウロがまず言ってます。勧告しますって、何かをするように人に説き進めるということです。このようにしなさいとパウロは進めるわけです。何をパウロ自身が進めたのかって、テサロニケの教会に進めたことがここに3つ出てきます。まず1つ目ご覧くださいますよ。14節のところに戒めるという話が出てきます。今日私たちが一緒に学ぶのはそのことです。パウロは言うんです。それぞれが神の前に喜ばれる信仰者として成長していくために、群れとして何をすべきか、互いに戒め合っていきなさいって言うんです。互いに戒め合うなんて。ひょっとしたら我々、この国に住む一人一人にとっては非常に難しいことだと思います。あなた間違ってるよっていうことは。しかし、確かに聖書はそのことを我々クリスチャンに命じている。そのことを今我々はこの御言葉を通して教えられるわけです。互いに戒め合っていきなさいと、そのことをパウロは教えます。さて、この戒めるということですけれども、新約聖書の中に8回出てくる言葉です。警告をするとか、叱るとか、たしなめるとか、諭すとか、節油とか、訓戒するとか、そういった意味を持った言葉です、これは。そして、実際にこの言葉を見ていくと、様々な教会において、実際にこの戒めがなされていたということ、それを見ることができます。ただ、パウロはなんとなくそういったことを話したんじゃないんです。実際にそういうことが各教会においてなされていたんです。例えば、今見ているこのテサロニケ第一の手紙の5章ですけれども、12節ご覧くださいます。12節に、兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主にあってあなた方を指導し、その後見てください。出てきます。同じ言葉が。訓戒している人々を認めなさいって。ということは、まず最初にパウロが教えるのは、テサロニケ教会にあって、霊的なリーダーたちは、教会員を、このように戒めていたということです。教会に訓戒を与えていたって言ってるんです。また、これ開けなくて結構ですけれども、覚えてます?パウロが、エルサレムに戻る途中に、ミレトという港に着きました。残念ながらエペソに行くことができなかったんで、パウロは前もってエペソの長老たちにミレトに来るようにって言って、そしてみんなミレトに集まってきた時の様子が。これ、使徒の働きの20章の中に出てくるわけですけども、その時にパウロがこういうことを言ってます。使徒の20章の31節のところに、ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、これは彼がエペソで過ごした年数ですけれども、3年の間、夜も昼も涙とともに、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出していなさい。思い出してくださいと。3年間の間、パウロがエペソで何をしてたのかって。彼がしていた働きの一つは、夜も昼も涙とともに、エペソの人々を訓戒し続けていた。だから実際にこういったことが教会の中でなされていたということです。霊的リーダーが教会の人々をこのように訓戒していた。また同時にこれは霊的リーダーだけの働きじゃなくて、教会員同士がそういった働きをしていた様子が記されています。ローマ人の手紙の15章の中には、こういう御言葉があります。私の兄弟たちをあなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。ローマ書の15章の14節です。またコロサイの教会もしかりです。キリストの言葉をあなた方の血に豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めと。コロサイの3の16でした。 ですから、こういうことですよね、皆さん。こうした神のお言葉を見たときに、テサロニケ教会もしかり、そして、エペソ教会もしかり、ローマ教会もしかり、そしてコロサイ教会も、彼らはみんなその教会の中で、兄弟姉妹を戒めていたと。そういったことが実際になされていたということを御言葉が教えてくれています。どういう人に対して戒めを与えたのか、詳しく後で見ますけれども、まず結論としてこう言えますよね。それは教会の中にあって間違っている人々です。その人々の過ちを、その罪を警告したんです。だから教会の中にあって罪を犯している兄弟たちに対して、教会は何をしたかっていうと、彼らにその過ちを指摘したんです。間違っているということを教え続けていた。で、そのことを確かに我々見ることができます。で、このテサロニケまた戻ってくるんですけども、マタイの18章の中に、確かに戒めを実践するんですけども、そのために注意しなければならないことが記されているので、非常に大切なんで、その箇所を皆さんちょっと開いてみてください。マタイの18章の15節のところから、マタイの18章の15節のところからこう記されています。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなおいいことを、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を違法人か主税人のように扱いなさいと、こうやって記されています。まず、パウロが教えていること。それは確かに兄弟姉妹が戒め合っていることは大切なんですけれども、それに関して、本人を戒める前に、その人の罪を他の人に言ってはならないということを教えるんです。ね、誰かが罪を犯しているのを見たときに、その本人に言って、その本人に言うんだったらいいんですけれども、その本人に言う前に誰かにそれを話してしまうということ。二人だけのところで責めなさいと言ってるのはそういう意味なんです。もし私たちがそれをしないで誰かにその誰かの罪を告げるとするならば、いいです。その行為自体が罪なんです。主はその罪を非常に憎んでらっしゃいます。それは噂話であったり、それは陰口です。ね、本人のいないところでその人の悪口を言うわけでしょ。そのことは主が非常に忌み嫌っておられるということ。御言葉はそのことを教えています。例えばローマ人の手紙一章の中で、救われていない人たちの特徴、神様に背を向け続けている人たちの特徴の中に、実はこんなふうに記されているところがあります。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、救われていない人たちのその特徴が記されています。そしてこう続くんです。陰口を言うものって。だから我々信仰者がしっかりと覚えておかなきゃいけないことは、人の悪口を本人のいないところで伝えるということは罪だということです。どんな理由をつけようとそれは罪です。御言葉が言うのは、人に言わずに本人に言いなさい。いいですよ。そしてその人に何かその人の罪を伝えるんであれば、その人が理解できるようにしなさいというのが二つ目です。マタイの十八章の中に十五節のところに責めなさいという言葉が出てきます、ね、二人だけじゃない、責めなさいって出てきます。でこの責めるっていうのも、誤りを認めさせるとか、悟らせるって意味を持った言葉です、これ。だから、 警告されている人間がなぜ自分は警告されているのか、それを理解しないと全く意味をなさないわけです。聖書が教えることは、我々がその罪を犯してしまうときに、その罪に対して愛する兄弟姉妹として、家族として、それを指摘して注意しなさいって。ね、でも注意していながら相手がそれを理解しなかったらどうでしょう。よく我々がこう見たり聞いたりするのは、例えば家庭にあって子供が何か悪いことしたときに一方的にそれを叱りつける、何の効果ももたらさないでしょ。自分の気持ちは少し晴れるかもしれない。でももしその子に大切なことを教えたいと、これが間違ってるっていうことを教えたいとするならば、その子が理解しなければその目的を果たすことできませんでしょ。ですからこうして互いに戒め合っていくにあたっても、その罪というものを正しくその本人が理解するように話してあげなきゃいけない。そのことを主はこの18章の中で教えるわけです。そしてこの15節で続いてこう言います。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのだ。つまり全てのこの戒めの目的は何かっていうと、その兄弟が罪を悔い改めるということです。それが目的なんです。自分がその人嫌いだからじゃないんです。その人に対して何か怒ってるからでもないんです。愛する兄弟がその罪を本当に悔い改めて、この素晴らしい主の交わりにもう一度回復されること。だって罪を犯している人は残念ながらこの祝福を逃しているからです。だから愛する上にその人が悔い改めて、もう一度その祝福に立ち返るように、それが私たちが戒めを成し続けるために、また互いに戒めるために注意しなければならない3つのことです。さて、戒めということについて私たちは学んでるんですけれども、一体誰を戒めるのか。先ほども確かに私たちは罪を犯している人だって言いました。テサロニケのこの第一の五章のところが、私たちに戒めを与えなければならないのはどういう人たちであるのかということを詳しく記しています。14節もう一度見てくださいます。テサロニケ第一の五章の14節です。気ままなものをと書いています。気ままなものって。で、実はこの気ままなものと訳されている言葉ですけど、これ怠惰なとか秩序を乱すとか反抗的だとか不従順なとか自堕落なという、そういう意味を持った言葉です。これこの気ままなと訳されている形容詞なんですが、これは怠惰な、秩序を乱す、反抗的、不従順な、自堕落なと、そういう意味を持った言葉を使っています。ですからまずこの気ままな人ってどういう人なのか説明しますね。この人っていうのは不従順な人です。この社会において、もちろん家庭もそうでしょうけれども、いろんな決まりがあります。いろんな規則があります。それを守らなければその秩序が乱れます。教会においても同じだって言うんです。実はね、この気ままなっていう言葉なんですけど、今定義をしましたけれども、この言葉の元になっているのは整えることの否定形なんです。ちょっと説明しますね。どういうことかっていうと、実はこの言葉っていうのは特に軍隊において並列を守るというような、そういう意味を持っているんです。ですからその並列を乱してしまう、その列から離れてどっか行ってしまうという、そういうことがあってはならないという意味を持った言葉なんです。ですからそこからその秩序を乱すなんていう、そういう意味を持つ言葉として使われるようになったんです。だから考えてみてください。どこでもちゃんとしたルールが存在します。それを犯すということは間違ってます。パウロが言うのは、教会の中にあって、 そういうルールを乱すような人々に対して戒めをなしなさいと言ってるわけです。どんなことが考えられるのか。例えば教会の中に、神様がデザインなさった教会の中に、その霊的リーダーシップを立てて、そういう人たちが教会をリードするように。でもそういった神様のご計画に対して反発を覚えて、そういったリーダーシップに従おうとしないこと、そういう人がこの気ままな人です。また御言葉の教えに従順に従っていこう、それを神様が望んでおられるし、それを神様命じておられるにもかかわらず、それに従おうとしない人、そういう人がこの気ままな人なんです。こうして神に対して不従順な人々っていうのはね、皆さん、まずその個人が神様からの祝福を失うだけじゃないんです。個人が祝福を失うだけじゃない、その人は群れ全体からも祝福を奪っていきます。ちょうどアカンという一人の人物の罪がイスラエル全体に敗北をもたらしたように、私一人の罪はなんて、いや、その一つの罪が、あなたの罪があなたから喜びを奪ってき、あなたからその祝福を奪うだけじゃない、群れ全体からもそういうふうに祝福を奪ってしまう。その罪が群れ全体の一致を乱していくんです。なぜなら神様は私たちを一つにしようと働いてくださっている。キリストの愛で愛することによって我々が本当に謙虚になって、人が自分より勝っていると思うことによって、我々が人々に仕えていくことによって、こういった神が喜ばれる信仰者に変えられていけばいくほど群れ全体が一つになってきます。だって私たちはこの場にあって誰が偉いのかっていう話をしているわけじゃないでしょ。みんな私たちは人々に仕えるものとしているわけです。私たちがそれを実践するならば、神はその群れに働いてくださって、群れを一つにしてくださる。でもそれを嬉しく思わない存在がいるわけです。サタンですよ。必ずその群れのそういった一致を乱そうとするわけです。でそういう人たちが教会の中に出てくるわけです。だから戒めなさいと言われてるんです。この気ままな人っていうのは不従順な人であると。もう一つ挙げるとしたら、この人っていうのは非常に無責任な人です。無責任です。教会にあって自分の責任を果たそうとしないんです。最初にお話したように、神様はこういう教会をお建てになりました。そこには神の完全な目的計画があります。神様は皆さんがご自分に与えられた霊的賜物を用いて教会で仕えることを命じておられます。なぜかわかりますでしょ。全体が成長するために全ての人が必要だからです。同じ賜物を持っている人はここに一人もいません。それは教会全体の成長のために、あなたがあなたの賜物を用いることが必要だからです。クリスチャンというのはみんな働き人です。みんな主に仕えるものたちです。ですから私たちは教会にあって、主が与えてくださった賜物を用いて主に仕えていこうとする。そうやって全体が成長していく。でもこの気ままな人っていうのは、そういったことを実践しようとしないんです。ちょっとこういうことを考えてくださいます。我々クリスチャンってのはみんな舞台の上で演じてる人だ。神の前に私たちは与えられたこの地上での人生というものを、一生懸命神の栄光のためにそれぞれのパートになって働きをしているわけでしょ。だから我々みんな舞台にいるわけです。みんなそれぞれ役が違うんです。ところがある人々はそこから出て、その舞台から降りて、ひょっとしたら舞台の袖で見てるかもしれない。悪いケースはその舞台の袖からもっと出てきて、今度は観客席に自分を座らせて、そしていつの間にか自分が傍観者になり、いつの間にかその舞台で演じている人々を批判する人になってしまう可能性があります。こういう人々を戒めなきゃいけないというんです。教会の中にあって、神様が、この大牧者である神様が命じておられるその教えに 逆らうような人々、またその神様が与えられた責任を果たそうとしない人々、こういった人々を戒めなければならない。ですからここで言われている気ままな人というのは、別の言い方すれば非常に自分本位で反抗的な態度を持った人の話です。自分が一番だとやっぱり考えてるのかもしれない、自分の考えがいつも正しいんだと思ってるのかもしれない、私たちはそういった生き方をしてきたものです。でも救われることによって主の御心に従おうと、そういう人へと変えられたものです。でしょう、クリスチャンの皆さん。私たちは何を自分がしたいかといって、その自分のしたいことを実践しようとしてるんじゃなくて、神が望んでらっしゃることを実践しようとしてるわけでしょ。ですから教会の中にあってそういった正しい歩みをしていない人々、そういう人々を戒めるようにと。ですからここに気ままな人と書かれてあるのはこういった人の話です。もう一つ言えるのはね、最初にも触れましたけれども、クリスチャンだと言っていながら罪の中を平気で歩み続けている人々だ、ね、そういう人々を戒めなさいというんです。コリント第一の手紙の5章の中で、今開ける時間がありませんけれども、パウロ自身が言っているのは、兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧乏なものと、そのリストを上げていきます。クリスチャンだと言ってながら、その人たちの生き方っていうのは、イエス様を知らない人々のように生きてる。考えてください、もう一回。我々クリスチャンというのは、ね、神様によって救われた者たちでしょ？神によって救われた人々っていうのは生き方が変わるんです。神によって救われたクリスチャンっていうのは、今までとは違って、この神様の素晴らしさを世に明かしようとするんです。そのことを我々繰り返し学んできたじゃないですか。我々クリスチャンが地上に生きているのは、自分の好きなように生きて自分の人生を楽しんでではなくて、私を救ってくれた神様がこんなに素晴らしい方なんですよっていうことを人々に示すために生きているんです。それがクリスチャンなんです。ですから御言葉が教えるのは、クリスチャンだと言っていながら、神が望んでおられるような生き方をしないで、この世の人々と同じように生きている人がいるんだったら、我々は彼らを戒めなきゃいけないって言ってるんです。彼らの過ちに警鐘を鳴らして、彼らが間違っていることを彼らに分かるように説明し、そして願わくば彼らがその罪から悔い改めるように、我々は戒めなきゃいけないと言われているんです。ですからここで言われているこの戒めというのは、イエス様を知らない人を戒めるって言っていいんじゃないんです。クリスチャンだと言っている人々の話です。教会の中で自分はクリスチャンだと言っている人々、そういう人々の中で自分を中心に自分を本位に生きている人、御言葉に従ってもいない、その生き方が罪の中を歩み続けている、こういった気まぐれであり、そして罪を愛しているような人々、こういう人々を戒めなさいって言うんです。悲しいですが、そういった人々が教会の中にいる可能性はあるわけです。我々は、兄弟姉妹として、そういう人々に対して正しく、あなたは間違っているということを伝える必要があるという言葉を教えます。さて、この戒めの方法なんです。そのことについて、もう一度先ほど見ていただいたマタイの18章を挙げてくださいます。イエス様がここで、そういう罪を犯した兄弟たちに対して何をすべきかということを教えてくださっているんですけれども、どういうことをしたらいいのか。まずステップ1です。これはね、個人によってその兄弟が罪を犯していることを明らかにするんです。さっきから見てきているように、兄弟の中で誰かが罪を犯していると。神の前に正しいことをしていないと。ね、ひょっとしたら時には、その人の態度であるとか、その人の 発言であるとか、そういうものでもし皆さんの心が傷ついたとするならば、どうしたらいいか。その人のところ行けばいいんです。ね。あなたの発言だとか、あなたの態度が、残念ながら私の心が、ね、非常に悲しんでしまう。そういう結果を生んでしまったんだと。話してあげればいいんです。そういう話なんですよ、ここでは。ね。そして、個人でもって、例えば、今言った非常に頻繁に起こるようなことから、かなり大きな罪に至るまで。まずそのことに気づいたら、あなた個人がその人のところに行って、誰にも言わずに、その人のところに行って、その人にその罪を指摘して、そしてその罪から悔い改めるように命じなさい。それがまず最初の段階なんです。でももしその罪をその人が悔い改めなければどうするか、16節について出てきます。今度は、複数人によって、複数の人間がその人のところに行って、あなたは罪を犯しているから悔い改めなさいということを命じるんです。その時に悔い改めたらそれで終わるんです。ね、許されるんです。ところがまだそれでも悔い改めなかったらどうするか、御言葉を続けて教えています。17節。教会に告げなさいって言うんです。次のステップは、教会の皆さんの前で、誰々がこういう罪を犯してますと。その人が悔い改めるように祈りましょうって言うんです。罪を悔い改めていない人、個人的に働いて、複数人で働いて、それでもなお悔い改めない人、教会皆さんにお知らせして、そして、その人がその罪を悔い改めるように、祈りながら、その人と連絡取れるんだったら、その機会にそのことをその人に伝え続けていきなさいって。実はこういうことを教会の中でなかなかしたがらないんですけれども、でもこれが非常に大切だということをパウロがテモテ第一の手紙の中で教えています。彼はこう言うんです。罪を犯している人をすべての人の前で責めなさいって。他の人をも恐れさせるためです。それテモテ第一の手紙の5章の20節です。つまり教会というところは、ね、こういう罪を悔い改めない人を教会の前で明らかにするんです。それによって教会全体が罪を憎むようになるためにです。私たちが覚えなきゃいけないのは、これは主に属するものです。この教会の所有者は神ご自身です。神が一番憎まれるものは罪です。ですから私たちは自分自身もそうだし、お互いに罪を犯したときにそれを悔い改めるようにと促していきます。もし悲しい現実として教会の前でそのことを明らかにしなきゃいけない、そういうことになった場合、我々はそのことをし、そして願っていることはただ一つです。その罪の中を歩んでいるその兄弟が、その罪を悔い改めてくれることです。こういうふうにしなさいと、確かにこのマタイの福音書の中で教えています。じゃあ私たちが次に考えるのは、こうしても罪を悔い改めない人はどうしたらいいのかです。ね、個人で言っても、複数人で言っても、教会でみんなで祈ったとしても、その人が罪を悔い改めなければどうしたらいいかって。御言葉ちゃんとそれについても教えてくれてます。どうしたらいいか。ステップ2です。交わりを断ちなさいって言うんです。交わりを断ちなさいって。テソロニケ第2の手紙の3章の中に、こうあります。三章の六節のところに、兄弟たちを主イエスキリストの皆によって命じます。縛りのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさいって。離れていなさいって。この離れていなさいという動詞ですけれども、これは誰かと 交際を断つという意味です。交際を断つという意味です。継続して逆らい続けている、そういうクリスチャンと言われている人からは交際を断つようにしなさいって言うんです、ね、ローマ書の16章の17節のところでも、彼らから遠ざかりなさいとパウロは言います。彼らを避けるということです。またコリント第一の手紙の5章の中にも9節のところにこう記されています。私は前にあなた方に送った手紙で不貧乏の者たちと交際しないようにと書きました。交際しないように、これは共に交わるとか親しむなんていう、そういう意味です、ね、でその交際しないっていうことがどういうことなのか、同じこのコリント第一の5章の11節でパウロは明確に教えてくれています。見てくださいます。11節に、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧乏なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということですと書いてます。つまりこういうことなんです、皆さん。罪を悔い改めるように何度警告を与えても、罪を悔い改めない人がいたら、御言葉が教えるのはいいです。神ご自身があなたや私に命じることは、そういう人との交わりを断ちなさいというんです。これまでは一緒にお食事をして親しい交わりを持っていたけども、その罪を悔い改めないんだったら、その人とのそういう楽しい時間を持ってはいけませんって言ってるんです。なんでそんなことをするのか。このあたりになってくるとだんだん難しくなってきますよね。なぜなら我々の人情が入り込むからです。そんなかわいそうなことをして、ね、例えば電話かかってきたとしても我々言うわけです。兄弟、ね、私はあなたを愛するけど、あなたは大変な罪を犯している。その罪を悔い改めなさい。それまで今までのような親しい交わりを持つことができないんだ。祈ってる。早く罪を悔い改めてください。もしそういう人が教会員のかつての親しい友人に電話したときにみんな同じように返答されたらどうなります？非常な寂しさを覚えます。これまでにあったそういう交わりがそこにないことを知ることによって。ちょっとテサロニケ第2の手紙を最後に見てくださいます。テサロニケ第2の手紙の3章です。今お話していることをパウロはこんなふうに教えてくれます。3章の14節のところに、もしこの手紙に書いて私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。その後見てくださいます。彼が恥じるようになるためです。彼が恥じるようになるためだ。さっきもお話したように、かつて持ってた親しい交わりが持てなくなった。当然その人のうちには寂しさが生じるはずです。それらを通して彼らはその自分の過ちというものを、そのことに気づいて、そして自分でやってきたことに本当に恥を感じて、そしてそこから離れようと悔い改めが生まれてくるということです。その一つのいい例えが、放蕩息子の話を思い出してくださいます。放蕩息子の話です。もうわざわざその話を説明する必要ないでしょう。弟が父親から自分の財産をもらって、財産の分け前をもらって、放蕩に走るわけでしょ。そして全部その持ってきたお金を使い果たしたと。彼が何をしたかっていうと、実家を思い出すわけです。そこでの素晴らしい交わりを思い出すんです。そこでの素晴らしい祝福を思い出すんです。そして彼は何をしたかっていうと、そこで彼は悔い改めるんです。どうしてそれがわかるかって。今までやってたことをやめて、そして自分は父親と神にお詫びして、もう子供ではない、奴隷の一人として雇ってもらおうって。 彼がしようとしたことは、自分の過ちに気がついてそこから離れて正しいことをしようとするんです。それを悔い改めて言うわけでしょ。この人物はその罪の中でそのことに気づくんです。御言葉を見るときに、父親がそれまでに交わりを持っていたと教えられていません。どうも御言葉によれば、彼らの間には大きなその隔たりがあったでしょう。しかしそのようなかつての素晴らしい祝福に思いを馳せるときがやってきたんです。僕は一体何してるんだろうって。好き勝手な生活をして、こんなに素晴らしい祝福を台無しにしてしまった。そしてこの人物は、悔い改めて、正しいことを始めようとします。ご存知のように、彼が家に向かって歩くときに父親は彼を見つけて歩み寄ってくださった。悔い改めるときに、そこに完全な許しがあるんです。それはそういうことを実践するっていうのは確かに難しい。特に私たちこの国に育った者たちっていうのは、ね、そんな人に恥をかかしちゃいけないとか、我々の国ではそんなに人の前で誰かの罪を明らかにしないとか、それが確かに私たちのこの国の文化だとしたとしても、いいです皆さん。我々の信仰はその文化よりははるかに重要なものです。私たちの責任は日本人としてどう生きるかよりも、我々は主によって贖われたものとしてこの主の前をどう生きるかです。私たちは日本人である前に我々は天国民なんです。私たちは主という最高の権威者である神に仕えるものです。この方がおっしゃったことに私たちは従っていこうとするんです。私たちが喜ばせるのは自分でもなくて、この神だけです。その神を喜ばせるためには、神がなしなさいと言われたことをすることです。それ以外にこの方を喜ばせる方法はないんです。今日私たちが見てきたのは確かに、我々のこの国にとって、我々一人一人にとって非常に難しいことかもしれない。あなたは間違っているということは非常に言いづらいかもしれない。しかしそれが神様があなたに求めていることであり、そういう関係が愛のうちに立てられていくならば、あなたも私も変えられます。そして何よりもこの群れが変えられていくんです。ぜひ皆さん覚えてください。あなたの責任はこの主に対するものであり、その主がこのように生きなさいと命じているんです。互いに助け合いながら、ますます主に喜ばれるものに変えられていくように、主の栄光を表すものに変えられていくために、私たちに必要なのは、互いに戒め合っていきなさい。どうぞクリスチャンの皆さん、勇気を持って愛を持ってあなたの悪いところを指摘してくれる人、あなたの欠点を指摘してくれる人、そういう人がいたら感謝してください。勇気の大変勇気のいることをしてくれたんです。気づいてなかったことに気づかせてくれたんです。そうか、ここを変えなきゃいけなかった。そういう関係がこの教会の中に芽生えて成長していくことが必要なんです。そうやって生きなさいと御言葉が教えてくれています。その御言葉をしっかりと実践していきましょう。その時に私たちの神が喜んでくださる。互いに戒め合っていきなさい。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。あなたは私たちにどのように生きていくべきかを教えてくれています。いろんな言い訳をしたいと思っても、私たちの責任はあなたに対するものです。あなたが教えてくださっているように、あなたが命じておられるように、我々が生きることが私たちのあなたに対する責任です。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹方一人一人をどうぞ助けてください。強めてください。御言葉により忠実に生きる、そのような決心をするだけじゃなくて、そのように生き始めることができるように。御言葉が教えてくれたように、愛するがゆえに、互いに成長したいと願っているがゆえに、戒め合っていくようにって。 あなたが教えてくださったことを実践する、そんな個人とそんな群れになるように助けてください。互いに助け合いながら、あなたの栄光を表していこう。そのことを心から願って、そのように生きる、そんな個人に、そんな群れになりますように。主よ、どうぞあなたの祝福をそれぞれにお与えください。どうぞあなたの祝福をこの群れに豊かにお与えください。そしてますますあなたがそれぞれを使って、群れを使ってあなたの栄光を表してくださるように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。